台風がなんか、日本に近づいておるようでして少し影響が出てきたようですが、少年少女全国大会が今日明日と開催されて、大勢の子どもたちがね、参加いたしますので、台風が影響がないように、支障がないように願わせていただいておるところであります。で今回は、ちょうど70回の記念の大会ということで、特別に今日は、前夜の行事も非常に今まで以上にね、平年以上に、イベントが増えておりました。例年以上に大勢の参加者が見込まれております。そういうことでね、風でテントが飛んだりするような事故が起きたりしておりますが、そういうことがないように、願わせていただいておるところであります。今日8月5日という日は、その金光教少年少女会が戦後始まった、そのなぜこの8月5日に始まったかといいますと、三代金光様のお誕生日なんですね。三代金光様のお誕生日のお祝いをしようということもこのあってですね、戦後間もなく8月5日にですね、金光教の少年少女全国大会が開催された、戦後皆さんご存じのように、私も戦後生まれなんですが、戦前戦中生まれの方はよくご存じだと思いますが、日本は大きなね、敗戦という、そういう今までなかった出来事がございまして、それまでの日本人の持ってた考え方とかですね、大切にしてきたものが全てこうガラッとこう変えられるようなね、そういう大きな時代の変化が起きたわけであります。で、みんなどうしていいのかわからない、どうなっていくんだろうかという、そういう不安の時代にですね、青少年の育成ということを大切にしよう、これはいろんな方がそういう願いを持たれたわけですね。戦後食べるものもない、そういう時代がね、わけがわからん時代になったということで、悪の道に入っていく子どもたちも多かったんですね。致し方なくその貧困の中で、やっぱりかっぱらいをしないと食べられないというような子どもたちがたくさんいたわけですよね。そういう中に青少年の健全育成ということを大切にしよう、これはお道ではですね、もう戦前からずっとそのボーイスカウト運動とかいうことを取り組んでおりましたからね、戦後はすぐにそういうことに取り組むことができたんですね。で当教会の初代も、まだ青年教師ね、琴島教会が昭和の19年に教会になったばっかりで、でこの近所の子どもたちをですね、ボーイスカウト運動に、参加させるということですね。今当時のボーイスカウトの初代父が始めた頃にボーイスカウトに参加していた人が、今ヤブの男性では最長寿者になってますね。赤澤の周一さんという方がそこにいますけど、あの人は、子供の時にボーイスカウトに入られた、今はこのヤブの男性では一番長寿者としてね、元気でまだ、お役に立っておられますね。奥さんも元気ですね。そういうことで、お道のこの青少年運動というのが戦後ですね、すぐに取り組まれるような、で聞くところによりますと、他の教団がですね、金光教に習ってね、そういう子どもの育成を始めたということがあったんですね。ですからそういう意味では小道だけでなくて、そのいろんなところにも影響を与えた運動が起こったんですね。三代金光様はですね、明治13年にの8月5日、今日お生まれになってます。 数えてみますと137年前なんですね。で、教祖様が、明治16年にお国替えになってますから、3年間ですね、教祖様と一緒に生活されてるんですね。まあ、昨日も茜ちゃんが四国からね、牧先生と助治先生と本部の大会の御用に来るということで、茜ちゃんも来て、今三宅家でお世話になってるんですが、で佐々木さん親夫婦とね、三宅家の皆さんが一緒に茜ちゃんと昨日は楽しくね、ご飯を食べたということですが、まあ、茜ちゃん今まだ2歳になる前、もうすぐ2歳になりますよね。で、この頃というのは生まれてから3歳になるまでというのは、子供が一番大事なね、言葉だとか、そのいろんなものを、この、ね、基礎を身につける時ですね。ちょっとなんか言い出してるものをね、じいちゃんばあちゃんとかこれから言い出しますよね。でそういうその時に教祖様と3年間一緒にそのね、子供の時を過ごされたということは、私はすごく意味があるように思うんです。ですと言いますのは、三代高校様というご本をこの間紹介しましたので、私はじっくりこの間から読ませていただき、拝読させていただいてね、三代高校様は教祖様の生まれ変わりだなと私は思ったんですね。やっぱりその仁徳信徳というものをちゃんといただいていらっしゃる、何とも言えないあのお人柄ですね。やっぱり教祖様が、教祖様におめあの会った人たちが、やっぱりこの人は神様だなと思ったというふうにみんな思ってるんですね、伝えてるんですね。そういうもう本当に説明ができないんですよね、お姿、ご性格、ね、まさにこの方は生き神だと。まあ、そういうあの教祖様の噂を聞いて、政府のね、時の政府のね、官僚たちが視察に見えた。その時の記録も残ってますけど、やっぱり神だなというふうに、おっしゃって帰られたそうです。まあ、そういう教祖様の、その、お孫さんとして生を受けられた三代金剛様ですね。まあ、三代金剛様が教祖様のことを記憶されているかどうかは分かりませんよ、3歳ですからね、だけどもその3年間の間に教祖様と共にあのお広前で生活をされて、まあ、教祖様が抱っこされていた時の姿が伝えられているんですけど、熊の子を抱くようであったというね、わかるでしょう。今茜ちゃん抱っこして可愛いでしょう、ね、おじいちゃんと取り合いながらこうやって抱っこしてるんだと思うんですよね、そういうそのあの教祖様から大切にされたお孫さんである三代金剛様が、実に後にですね、13歳の時から83歳まで70年間その池上金剛大臣取り次ぎを、ね、辛抱なさってですね、はじめのうちはつろうてつろうてよう泣きましたがな、ねえ、辛抱しいしん座っておりましたらありがとうてならんようになり、お礼の足りないお詫びばかりしておりますがもったいないことでありますというふうに後におっしゃるような、そういうお勤めになっていかれたんですね。私はあの本当にできたら皆さんにもね、この三代金剛様のご伝記を読んでほしいなと思うんです。まあ分厚いもので読めとは言いませんけどね、本当にありがたいなというふうに思います。その三代金剛様のお取り次ぎによって初代がこのお年間に道を開いてくださったおかげで今日があるわけでありますね。まあ今日はそういう金剛教少年少女全国大会のまあ歴史といいますか、その言われについてお話をさせてもらいましたね。ちょうど夏休みではあります。大勢の子どもたちがね、毎年何千人という子どもたちが全国から集まって大会が開かれるわけでありますね。今日は佐賀の教会長とその息子さん小学校1年生の正樹君がですね、 大会に参加するために来て、音島教会にもこちら来られて、そしてまた御殿地の方に行って参加するということになっておりますので、楽しみにしております、ね、どうぞ皆さんもそういうことが今日は本部で開催されるということですね。それから福井先生の実家の愛楽教会の方でブラスバンド隊が来るということでね、で金光学園に今日は宿泊をさせてもらうんです。御殿地の周辺の宿はもういっぱいでパンクしております。大井先生、坂野先生方は福山のホテルに泊まれることになってますね。で新先生と福山先生はその愛楽教会の皆さんに差し入れをするということで昨日から準備をしておりますね。まあ、そういうことで今日は一日おかげいただきたいと思います。まあ、台風が北上してくると湿った暖かい空気がこちらに来るので、ますますね、地面に召した暑苦しい日になるかも分かりませんが、どうぞ皆さん今日一日お大事におかげを込めてください。はい、お参りでございました。